ですね、まあその心温まる話ってここに書いたんですが、実は心温まる話じゃないんですけども、私ね、あの怖い話っていうのを書いて、それで現在まあコロナとかワクチンという言葉を出しただけで、あのこのブログも削られるかもしれません、言葉を出しただけで中身審査なく、削られるということで、みんなビクビクしてましてね。でこの前私のところに来た人も、何しろ先生、あのコロナかワクチンのことをお話になりたいときは子とかはと言ってくださいよって、まあすごい国になったもんだなとこう思ったわけですけどね。でまあもうそういう話やめようと、まあ、そういう、まあ言ってみれば人たちともう付き合うこと自体が問題だと思いましてね、そこから脱離するのに、離脱するのにですね、まあ、心温まる話だけで行こうやと、当面そしたら私の気分も少し変わるかなと思ってですね、そして第1回目ですね、これ心温まる話じゃないんですが、私はあの今からそうですね5年ぐらい前ですかね、名古屋から金山という駅に次に、中央本線は名古屋を出発してるんですが、名古屋から次の駅が金山なんですね。あの普通鈍行でもあの名古屋の次が金山なんですけど、そこ電車乗りましてね、その座ってましたらね、車掌が何か言い始めたんですよ。まあ次の駅は金山ですまあいいんだけど、次々と注意を言い出したわけですね。なんか端の方のところには、その高齢者用の席があるからそこはその人たちが座るんですとかね、それから携帯電話をする人は、マナーモードかなんかにしてくださいとかですね、それからいろんなことをもうずっと連続してですね、タバコを吸ってはいけませんかなんか知らないけどですね、注意を言ってるんですよ。降りるときはどういうふうにしてください、前の人から列だとかね。それでずっと喋りましてね、その車掌が乗客に対する注意を言い終わったら、あの金山、もう間もなく金山ですって言うんですよ誰が乗ってるんだって感じなんですね。そこに乗ってるのはみんな大人なんですよ。教育が終わってるんですよね。それでその人たちに延々と注意をしなきゃいけないんですよね。いや実はこの注意がまたひどい注意があるんです。あの一回新幹線乗った時にこのブログでも書いたと思いますけども、お弁当を片付けてくださいっていうアナウンスがかなり激しい調子の、まあ乗客を叱責するような感じのアナウンスがあったんですね。で私がちょっとこれはと思ってですね、車掌を呼び止めて、今あのお弁当を片付けなさいというアナウンスがありましたが、ちょっとご質問がありますと、前の乗客がもしその座席を汚してた時、その汚れている座席をきれいにするして次の乗客に提供するのは前のお客さんの責任ですか、それとも JR の責任ですかとこう聞きましたらね、その車掌さんはまあ真面目な方だったんで、それは JR の責任ですってお答えになったんです。それで僕がですね、今なんか放送では、自分が食べた弁当は自分で片付けろっていうそういう放送がありましたが、それはもし片付けてないときは前のお客さんの責任なんですか、それとも JR 職員なんですかって言ったら、いや、まあ、それは規則から言ったら職員だけども、自分が食べた弁当を片付けるのはマナーだとこう来たわけですねで僕はですね、いやまあマナーっていうのはね、規則よりかは下かっていうと上ですよと、だからまあね、もちろんあの協力してくださいはいいけど、今の放送みたいになんか自分が食べた弁当は片付けなさいっていう、それはそれじゃあれですか、あの JR 職員がサボるために協力してくれっていうことですかって、マナーっていうのはね、できればそうしてほしいとかした方がいいという問題であって、私はあの例えばレストランなんかで食事した時に、セルフサービスで自分で片付けなんないレストランありますと、それだと片付けますが、そこの従業員がきれいにして拭いて次のお客さんに提供するっていう、そういうレストランだったらやっぱり自分でそれをそのレストランの台所まで運んでいくのはちょっとやりすぎじゃないですかと、どっちかはっきりした方がいいんじゃないですかって言ったら、その後随分言い方が変わりましたね。 その中央線で中央本線で車掌が言ってた注意書きのうちですね、私は半分ぐらいはね、この JR の勝手な言い分じゃないかと思うんですね。でまあそうこうしてるうちに今度は公園法の改正っていうのが3年か4年前ありましてね、これは国土交通省が公園を管理してるんですけども、まあ、その公園法改正した課長さんっていうのがいるんですが、実に立派な人なんですよ、私も知ってるんですけども。でどうして公園法改正したのかっていうとですね、明治時代に公園ができた時は公園の中で飲食してもいいし、それからまあもちろん許可とか届け出とかの必要なとこもあるんですけども、まあ飲食店を作ったりですね、まあいろんなことしてみんなで公園を楽しもうやということで、まあ例えば東京の日比谷公園とか上野公園っていう大型の公園もですね、中に花屋さんがあったり公会堂があったり食べ物屋さんがレストランがあったりしてるんですね。で公園でみんなで憩いましょうっていうのが公園だったのに、この頃公園というとですね、大体私が見ますとね、その人にその課長さんに言われたんで、それからちょっと公園に行ったら見てるんですけども、とにかくね看板が立ってましてね、20ぐらい書いてあるんですよ。犬を連れて散歩しちゃいけません、猫がなんか砂場で糞するとどうのこうの、ビールを飲むとどうので、山ほど書いてあるんですよ、これはいけないあれはいけないって。それで結局20ぐらい禁止事項が公園に書いてありましてね、で公園には誰もいないんですよね。つまりその公園の注意書きを守れる人っつったら、もうよほどちょっとした人なんで、何のための公園かってことになるわけですね。これはね、難しい問題はもちろん含まれてるってことを私言ってる私も知ってるんですよ。つまり日本国民が公園を、自分たちの公園を守ることができないほど非常識かってことなんですよ。それは犬をキャッチボールも言ってましたね、キャッチボールしたら危ないじゃないか。それはね、昔はね道路でもキャッチボールはしてました。しかし人が通るときは必ずキャッチボールをやめてましたね。で人が通り終わったらキャッチボールしてました。しかしそのうち、まあ小学校で道徳教育できないんですよ今。道徳教育、小学校の道徳教育ってね、お辞儀をするときに何秒頭を下げなさいとくだらないことやってましてね、昔の道徳教育はそうじゃなかったんですよ。物語が中心で、その物語を読むことによって、まあ、人間がみんなで住むときには大体どういうようなことを注意しなきゃいけないかってことが分かるような物語があったわけですね。で物語でやんわりと児童にですね、子どもたちにどういうことを守らなきゃいけないかっていう優しいことをずっと6年間小学校で教えたわけですよ。だからみんなが分かったわけです。ところが道徳とか修身というのはいらないというふうに怒鳴る左翼の人がいて、その左翼の人は例えば僕がいつも言ってるように、その言論の自由は自分の言論は守ってくれ、だけど人の言論は知らないよっていう、まあ、NHK とか朝日新聞系の人たちだったわけですよ。でそういう人たちが小学校から修身教育とか道徳教育を追放した。その結果何にもできなくなって、それで大人になったらキャッチボールを道路でやるときに、人が向こうから来たらキャッチボールをしばらくやめて、それからしかも軽く頭を下げて、どうもすいません、ちょっと私キャッチボールやるとこないんでここでやらせていただいてますという態度も示す、これが日本だったんですよ。で日本だったっていうと、お前は昔のことをいいように言って、そうじゃないんですよ。日本は世界でも冠たる道徳の素晴らしい国だったわけですね。もちろんそれは今日の虎ノ門ニュースでも旅館の女中さんの話をしましたが、よく私が言うのは、例えば渡し船はですね、日本だけだったらしいんですよね。見たところ外人だと思っても騙さない、10円のところは10円という。ところが日本以外の各国は相手が外人だと思うと10円のところを30円というと、要するに土地の人は値段を知ってるけども、外から来た人は値段を知らないから騙して金取ろうっていう、日本人はそれはしなかったんですよ。そういうのは昔だろうが今だろうが誇るべき僕は文化だと思うんですね。だからその中央本線の注意なり、もう今ね電車なんか乗ったら山ほど注意してきますよ。マスクをしろだのね、なんか知らないけども山ほどやるんですよ。それで注意が多いほどいいと思ってるんです。実は違うんですね。注意をしなくてもみんなが不快な思いをせずに、 総括って法律で決まってるわけでもないけども、ちゃんとその理由も分かってる。ところが最近では例えばマスクしてないやつは殴ると、いやいや法治国家ですからね、殴るのが一番いけないんですよだからまあやっぱり私は前向きにはね、やっぱりこう道徳的に心温まる話を小学校の児童の時に物語で示して、でなんとなくその人が道路でキャッチボールしてたら、向こうから人が来たらキャッチボールを中断してちょっと道路の脇に寄って軽く頭を下げて、申し訳ありませんキャッチボールさせてもらってましたと、まあ通る方もですね、それは道だからまあ通らせてもらいたいけども、キャッチボールぐらいはいいよ、町でみんなで譲り合ってそして生活していくんだからというような感じですね。感じなんですよこれは。どのくらいの感じかっていう感じが分かってればいいわけですね。まあそういうことがなくても、あれもこれも注意書きが山ほど、注意書きが多いほど、注意を電車の中ですればするほど野蛮なんですよ。野蛮なんです。野蛮な国家なんですね。そこから早く脱離してもらいたいと思いますね。